そうすれば、あなた方は安らぎを得られる。私の首輝きは負いやすく、私の荷は軽いからである。アーメン。宣教、巫女の姿に似たものとされる末盛牧師により御言葉が語られます。
一言お祈りいたします。ハレルヤ、恵み深い愛なる天のお父様、尊い力ある皆を心から賛美し感謝いたします。今朝も素晴らしいお天気の中、私たち一人一人を愛し、一人一人の名を呼んでくださり、あなたを礼拝するこの恵みに預かることを許してくださいましたことを心から感謝いたします。主よ、どうぞ今日私たちに語ってください。あなたの御言葉に植え替えております。あなたの御霊の注ぎに植え替えております。主よ、どうぞ私たちを満たしてください。私たち様々な困難の中、また病の中にあります。主よ、どうぞ私たちに今日御言葉を通して解決を与えてくださり、病からの解放を与えてくださり、主よ、どうぞ今日この礼拝から立ち去るとき、あなたに御力をいただき、聖霊充満をもってあなたに与えられた場所に帰っていくことができますように。主よ、どうぞ今日のこの礼拝を最初から最後まで御霊で満たし、祝福してください。今日も時を同じくして礼拝に預かっております。また御言葉を取り継いでおります。インドネシアの地にある野口宣教師の上にも、インドネシアのサラティガの教会の上にも、等しくあなたの聖霊の火が注がれることを信じてありがとうございます。また今日ここに来ることができない者たちにおいても、等しくあなたの祝福が注がれることを信じます。主よ、どうか私たちを励ましてください。私たちを立て上げてください。私たちを今日新しく作り変えてください。主よ、あなたに期待いたします。どうか語る者の口を、思いを清めてくださり、主よ、あなたと全く一つのものとなって御言葉を取り継ぐことができますように、どうか助け憐れんでください。この時を感謝して、イエス様の尊いお名前によってお祈りいたします。アーメン。ハレルヤ、感謝いたします。今日から礼拝の流れがですね、少し変わりました。新しく変えられて、そして組め羊が新しく立てられてですね、非常にフレッシュなこの礼拝の中過ごさせていただいております。本当にこのようにして新しく奉仕者が生み出されていくとことですね、教会学校においても、また来週でしょうか、新しい子供が、お子さんがですね、奉仕に当たるということも聞きました。そのようにして新しく今教会で生み出されていっているということ、これはどれほどの教会にとって祝福であるかを覚えます。先日祈祷会でも引用しましたが、イザヤ書43章の御言葉をお読みしたいと思いますが、イザヤ書の43章、お開きになる方は1131ページに書かれています。43章19節のところに、見よ、新しいことを私は行う、今やそれは芽生えているですね。まさにこの御言葉が、私たちの玉が教会に語られていると思います。見よ、私は新しいことを行う、新しい礼拝を持って、また新しい奉仕者を持って、また私たち一人一人を主が新しく変えてくださり、この礼拝に預からせていただいていることを心から感謝いたしますですね。そして私は今、新しい新しいと何度も何度も言いましたけれども、この新しいという言葉はいいものですね。古いのももちろんいいんですけれども、新しいというと、なんか気持ちが、言ってるだけでですね、なんか新しくなった気持ちになりますけれども、そのようにして、また新しいもの好きというですね、言葉もありますけれども、私もですね、父に似て新しいもの好きです。もう次から次へと私の父は新しいものが出たらですね、買い替えていくわけですけれどもですね、ちょっと語弊があるでしょうか。でもですね、私もそのようにして新しいもの大好きです。今牧師室をですね、少しずつ片付けながら、こうですね、新しい部屋に、また自分の気分も変えて新しいものに変えていくと、なんとなく、なんか自分も新しくなったようなですね、また私たち部屋を変えたり、それこそですね、お家を新しくしたりすると、なんか私たち自身もこう新しい気持ちになって、そして、ですね、それこそ勉強ができるようになったりですね、また台所が新しく変われば、なんか料理が上手になったような、そういう新しくなるということはですね、そういうふうにして私たちの思いもこうなんか新たにしていく。で、今日の礼拝もまた新しくなりましたので、少しずつですね、新しい気持ちになります。しかしですね、私たちは同時に今 このペンテコステに向かって約束の聖霊を待ち望んでいる時です。そしてそれはまさに私たちが新しくなる時です。ペンテコステの日を受けて、それまでの弟子たちはですね、信仰あった、信じていた、決して不信仰だとはとても思えませんですね。でもやっぱり従うことができなかった、やっぱりイエス様を見捨ててしまった、でそういうものが残っていた。そしてこの使徒言行録に入っていくわけですけれども、その時約束の聖霊を受けたペテロはじめ弟子たち、婦人たち、多くの者たちは新しくされていったんです。新しい言葉を語り、そして新しい種の証人として作り変えられていきました。私たちがそのように先ほど言いましたように、部屋を新しくしたりですね、何か洋服を新しくしたり、そうすると単純にそれを変えれば、新しいものを変えば新しくなるわけです。新しい車を買えばですね、新しいものがそこに手に入る。そのようにして私たち外側において新しくなるということは、そんなに新車であればお金がかかりますけれども、そんなに大変なことではないかもしれない。しかし私たちのいくら目に見えていることが新しくされたとしても、4月からそれこそですね、私たち若者たち、新入社員がですね、生まれていきました。新しい子がこの社会においても生まれていった。そしてそうするとですね、新しいものを揃えていく。そうすると何かですね、私たち目に見えるところは新しくなったとしても、でもそれが私たちが神様につながっていくですね、この理由にはならない。条件にはならないですね。私たちの内側が新しくされていかなければならない。私たちの目に見えるものというのは朽ちていくものです。これ一切ですね、天国に持っていくことはできない。私たちがいくら新しくですね、新しいものを揃えたとしても、買い揃えたとしても、それをもって天国に入れるわけじゃない。ですね、私たちの内側が新しくされない限り、神の国に見ることはできない。入ることはできない。私たちがいくらですね、天国に最後死ぬときにですね、亡くなって天国に行くときに、神様、私は新車を持ってますと言ってもですね、天国に入れてもらえない。私は新築を建てましたと言っても、それがですね、天国に入る理由にはならない。そうではない。私たちが新しく変えられなければならない。そしてその私たちを新しくする力、それが聖霊様の働きです。少子の今日ですね、詩篇の51篇12節を読みました。これはダビデの詩ですけれども、神を私たちのうちに清い心を創造し、新しく確かな霊を授けてください。私たちの内側に清い心、これもともと持っているものじゃない、しかし新しい霊を注いでください。そのことによって私たちが新しくされて、そして清い心で主に仕えていくことができる。これがダビデの詩ですけれども、そのようにして私たちは御霊によって初めて新しくされていく存在であります。このことをヨハネによる福音書3章の記事でですね、ちょっと開いてみたいと思いますが、イエス様がニコデモという人と出会い、このことを語っているシーンがあります。新約聖書167ページです。ヨハネによる福音書3章1節からのところに、イエスとニコデモとありますけれども、このところでですね、このニコデモという人は、ここに書かれているように、ファリサイ派に属するユダヤ人の議員であった。ですね。そして、この10節のところを見ると、イエス様はこの人に対して、あなたはイスラエルの教師でありながら、こんなことがわからないのかと言っています。教師でもあったということです。このニコデモという人は立派なですね、それこそ議員になる、今今日は選挙がやってますけれども、皆に支持されなきゃですね、一票入れてもらえなきゃ議員になることはできない。それゆえにこのニコデモさんもですね、きっと立派な人で、そしてみんなに票を入れてもらって、みんなの支持を受けて、そして議員になった人たち、議員になった人です。そしてこのユダヤ人であり、また教師であるあなたがとおっしゃってる、イエス様がおっしゃってますから、この知恵に対しても、また立法を守ることに対しても、十分にですね、長けていた、優れた人であることが、これをイエス様の言葉からわかります。ですね、私たちのこの今の状態であればですね、それこそ立派なクリスチャン、あの人はよく聖書も読んでるし、何回も通読しているし、礼拝にも来てるしですね、献金も捧げてるし、立派なお祈りもするし、そういうふうに思われているですね、そして神学的な知識も非常に素晴らしい、そういうふうに思われている人、私たちに置き換えるならば、ニコデモさんという人はそういう人です。 しかし、イエス様が今日このニコ、このですね、今三章のところでニコデモにおっしゃったことは、三節のところです。イエスは答えて言われた。はっきり言っておく。人は新たに生まれなければ神の国を見ることはできない。ニコデモさんにおいては、また今言ったですね、そういうクリスチャンとして礼拝を守る、献金を捧げる、そしてですね、立派に聖書を読んでいる。ニコデモさんにおいてはたくさんの指示を同じですね、仲間たちから受けている。地位も名誉もある、知恵もある。じゃあそれが天国に入ることのできる、神の国を見ることができる条件になっていたかというと、決してそうではない。イエス様はそのニコデモさんに対して、あなたは新しく生まれなければ、誰でもですね、神の国を見ることはできないというふうに、イエス様にお語り、イエス様をお語りになりました。そして、五節のところで、イエスはお答えになった。はっきり言っておく、誰でも水と霊によって生まれなければ、神の国に入ることはできない。肉から生まれたものは肉である。霊から生まれたものは霊である。ですね。私たち人間というものは、神様のこの創世記に書かれていますように、神様がですね、私たちをこの土、アダマから作ってくださり、肉を持って作ってくださり、そしてそこに命の息が吹きかけられて、そして人はこうして生きるものとなった。そのような私たち存在です。しかし、その後ご存知のように、このアダムが、またエヴァが罪を犯して、そこから不従順が始まり、不信仰が始まり、そして神様を一番に恐れて従うのではなくして、自分勝手に歩むようになっていた。自分中心。神様に作られた私たち存在が神様中心ではなくて、自分中心に生きていったときに、どんどんどんどん神様から離れていく。そうするとどうなるかというと、今日今イエス様が今言いましたように、肉から生まれた状態のまんまですね。肉のまんまでいる。クリスチャンであってもそうです。バプテスマを受けて、はい、じゃあそれで終わりです。じゃあそれですぐにパッとですね、私たちが聖化されて、主の栄光を変える器になるかというと、決してそうではない。ですね、それはきっとです。私自身を見ればそうです。決してそうではない。私たちは、バプテスマを受けてクリスチャンになった時に、その後、新しい霊が注がれて、聖霊によって新たに生まれなければならない。このステップを私たちは踏んでいく。これが信仰障害であります。私たちの人生はですね、イエス様と出会って、そして私たちは御国に向かって、天国に向かって歩んでいるわけですね。この世の地上のこの生活が決して終わりではない。ですね。だから、私たちが一生懸命ずっとこの世を見ているとですね、私たちの目的を見失ってしまう。この世で一生懸命働く。そしていろんな知恵や知識を学ぶ。それが天国に行くですね、理由にはならない。そうではなくして、私たちがこの時に、この地上にいる間、天国を向かって歩んでいる時、その時に私たちが毎日毎日新しくされていくということ。そしてここでイエス様は新たにというふうに書かれていますけれども、これはですね、ギリシャ語を読むと、この上からの力によって、上から生まれ、これ受け身で書かれていますので、上からの力によって生まれ変えさせられるですね。新しくなる私たちの力ではなくて、上から神様の力が注がれて、新しく変えられていく。そして私たちは御国に向かっていく。だからこの地上の生活は私たちは備えの時です。御国に向かっていくための準備の期間であるということですね。このところを英語で読むとですね、Jesus answered, I am telling you the truth. No one can see the kingdom of God without being born again です。born again という言葉よく聞きますけれども、そういう言葉です。being born again。born again しないとですね、神の国に入ることはできない。ただ一度生まれたらそれでいいのではない。もう一度、御霊によって born again されていく。生まれ直されていく。ですね、再創造に、難しい言葉ですけれど、新しい創造の御業に預かっていく。そしてそれは聖霊の働きであるということ。だからこのペンテコステ私たちが待ち望むときにですね、先週も言いましたでしょうか。私たちがこの聖霊を待ち望んでも待ち望まなくてもですね、その教会の勝手でしょ、それぞれクリスチャンの勝手でしょというものではないということです。受けても受けなくてもいいような例ではないということ。いや、受けなければ、このイエス様の言葉によるならば、聖霊を受けて新たにされなければ、神の国に入ることができないというふうに書かれている。ということは非常に私たちクリスチャンにとって重要なことですね。聖霊を受けなければ、私たちは神の国に入ることができない。 そしてその聖霊の力によって私たちは新しくされていかなければならない。で、その新しくされていくということですね、今日はその中心で語りたいと思いますけれども、それはすなわちどういうことか、今日のタイトルにありますように、またロマ書、今日購読箇所を読みましたけれども、そこに書かれていますように、この御子の姿に似たものとされていくということ。ロマ書の8章を開いていただきますでしょうか。先ほどご一緒に購読しました。このロマ書の8章の18節から私たちは読みましたけれども、このところでですね、パウロはこのように語っています。29節で、ごめんなさい、28節から読みますと、神は愛する者たち、つまりご計画に従って召された者たちには、万事が益となるように共に働くということを私たちは知っています。神は前もって知っておられた者たちを御子の姿に似たものにしようとあらかじめ定められました。アメン。神様は私たちを創造され、私たちを救い、イエス様の十字架によって救われて、そして私たちをさらに御子の姿と同じようにするために、御子に似たものに作り変えていくためにですね、この生涯を与えてくださったということです。この罪深い私たちがイエス様の救いに預かってそれで終わりではなく、私たちが日々の生活を通して天国御国に行くまで私たちがイエス様のお姿と似たものにされていくということ、これすごいことじゃないですかですね。私たちがイエス様ですよ、イエス様と同じ姿に変えられていく、そしてそれをパウロはここで語っているように、そのようにもうあらかじめ神様は定められたというふうに書かれています。ということはですね、さっきも言いましたように、私たちがそのようにしてですね、イエス様の姿に変えられても変えられなくても、どっちでもいいということではない。さっきの言葉で言うならば、いつまでも肉の人間でいてですね、肉の人間、半分肉の人間、半分自分の好きなですね、この世の部分を持っていて、で半分は霊の部分。ちょうどこれバランスいいんですよって言ってですね、この過ごしている私たち多いですけれども、そうではない、そのまんまでいいと言ってですね、イエス様が言っておられない。そうではない、神様は私たちを全く肉の人間から霊の人に変えられていく、すなわち御子と同じ姿に変えていくこと、そのことをもう主の御胸の中ではもう定められた。そしてそのためにペンテコステの聖霊の火を通して私たちを変えようとされているということ。私はそのようにして定めました。じゃあですね、私たち自分勝手に好きな生活をして、そしてイエス様がですね、そのように勝手にちょちょっとですね、やってくださる。そういうふうには言っていない。ですね。そうではなくて、神様の方ではもう定めています。私たちここに集っている皆さん、御子の姿に、イエス様と同じ姿に変えられていくんです。それはもう神様が計画されております。しかしそこにおいて私たちが御霊をしっかり受けて霊の人に生み出されていくということ。今日のパウロのこの箇所によれば23節においてパウロはこのような言葉でそのことを語っています。被造物だけでなく霊の発穂をいただいている私たちも神の子とされること、つまり体のあがなわれることを心の中でうめきながら待ち望んでいます。これがクリスチャンの状態です。私たちの今の状態、御国の行く前、私の再臨のその前の時、私たちは神の子とされること、すなわち私たちが御子の姿に変えられていくこと、私たちが贖いの完成にされていくこと、救いの完成に預かっていくこと、そのことを私たちは心の中でうめきながら、かつ待望しているですね。これが私たちの信仰生涯であるということ。そしてそれは今読みましたような被造物だけでなくというふうに書かれていますように、ここでパウロは同じくですね、神様に作られたこの被造物、すなわち自然界のですね、その諸々のもの、この葉っぱでも木でも花でも動物でもそうですけれども、神様に作られたものたちですね、そのものたちも今日のこのところを読むと20節で被造物ですね、そういうものたちは虚無に服していますが、それは自分の意志によるものではなく、服従させた方の意志によるものであり、同時に希望も持っています。ですね。そのようにして神様に作られたものたちは、もちろんそれぞれがですね、神様、 葉っぱやそして木や動物が何か意思して早く人間救われてほしい祈っているわけでもありませんしですね、それは作られたそのまんまの状態でいるわけですけれども、でも神様に創造されたそのまんまのこの自然界は神の子として私たち人間が生み出されていくということ、早く神様に救われてそして贖いの完成に至ってこの新天新地新しい神の国が来ることを被造物も望んでいるということです。待ち望んでいるということです。関係なくない。ここで葉っぱやですね、木や動物たちいますけれども、全く関係なくない。私たちにおいてですね、そのことが私たちがしっかり神様のことされて変えられていって、そして私たちがしっかり動物を愛す。この自然界をも愛し、そして自然界をも支えていく。ですね、守っていくこと、そのことを被造物が切に願っている。私たちは 3.11 においてですね、この福島原発の事件が起きました。この間もですね、池袋の方だったでしょうか、ひどいですね、強い放射能が発見されたですね、濃度の高い土が見つかったと言われていますけれどもですね、そのようにしてどれぐらい、この今大気中に見えないけれども、この本当にドロドロとしたですね、汚染がどれぐらいあるか私たちにはわからない。でもその中で本当に自然が、大地がうめき苦しんでいる。人間の罪によってですね、人間の傲慢によって、人間が何よりもそれこそバベルの塔を建てるぐらいですね、そういう思いによって、人間がどんどんどんどん神様よりも上になっていこうとしている。そして神様の支配ではなく、人間の支配にこの地をしようとしていったときに、ああいう問題が起き、そして汚染されていっている。その中で、ここに書かれているように、被造物も共にうめき、共に生みの苦しみを味わっているということ。私たちの罪ゆえに、そのような苦しみの中にいるということ。この、被造、ちょっと余談ですけれども、被造物というふうに言ったときにですね、私は実家に猫を飼っていますけれども、いつもですね、語りかけるときに、被造物ですね。他の猫に対して、あなたも被造物なのね。あなたを作った方と私作った方一緒なのよって言ってですね、話しかけて、楽しんでるんですけれども、でもごめんなさいね。そうです。動物たちに対して、本当になかなか人間がですね、うちの猫は、まあ、この、クリスチャンホームでよくしてます。よくしてもらってますけれどもですね、でもそれでもですね、そういう本当に今のは余談ですけれども、そのようにして被造物それぞれ同じ神様に作られたものです。私たちもそうです。でも大きく違うのは、私たちは神様をお作りになった時、神様が私たちをお作りになった時に命の息を吹きかけられた霊的存在として私たち人間はある。これ動物は違いますですね。この作られたものはそのまんまの姿、だから罪も犯さないしですね、だから癒されるのが早いと言って村瀬姉妹がよくですね祈っておられましたけれども、そのようにして同じ被造物です。しかしその被造物が私たちですね、このここにパウロが言いました霊の発砲をいただいている私たち、御霊の命をいただいている人間が神の子とされていくことを切に待ち望んでいる。そしてここで今日ですね、この中心に語らせていただきたいことはこの22節で、共にうめき、共に生みの苦しみを味わっているというこの言葉ですね。生みの苦しみを経て私たちが生み出されていくということ、神の子として私たちが救われていくこと、それこそこの教会に80名礼拝、20名のバプテスマタとして新しい人たちが救いに預かっていくということ、新しい魂の救いが起こっていく、また私たち宣教師を生み出していくと、このビザの問題ですねありますけど、この一つとっても生みの苦しみです。これが私たちがしっかりうめきを持って祈らなければならない、祈ってしっかりと主の御心が前進していく、そしてインドネシアを通して多くの神の子が生み出されていくためには、私たちがどうしても通らなければならない、この生みの苦しみがあるということ。そこを経ずして、私たちはなんとなく神の子ですね、なんとなく御子に似た姿、なんとなく霊的人間にはなれないということですね。ちょっと失礼させていただきます。ですね。そのようにして私たちがその中において、この生みの苦しみを、これ英語、ギリシャ語でホーディンという言葉が使われていますけれども、生みの苦しみ。私たちがですね、それこそもう皆さん、お母さんから生まれたない方はいらっしゃらないと思いますけれども、このお母さんが生み出すとき、これ生みの苦しみ必ず伴います。 無痛分娩がですね、海外では流行ってますけれども、でもですね、この肉の世界では無痛分娩があるかもしれないんですけれども、霊の世界ではですね、無痛分娩はないんです。選べないんですね、残念ながら。しかしそれがどうしてかというと、私たちここにはっきりと書かれています。使徒言行録の2章の23節、24節をご一緒に読みましょう。新約聖書216ページです。使徒言行録2章23節24節。新約聖書216ページ。よろしいでしょうか。3、はい。このイエスを神はお定めになった計画により、あらかじめご存知の上であなた方に引き渡されたのですが、あなた方は律法を知らない者たちの手を借りて十字架につけて殺してしまったのです。しかし神はこのイエスを死の苦しみから解放して復活させられました。イエスが死に支配されたままでおられるなどということはありえなかったからです。アメン。ここで、しかし神はこのイエスを死の苦しみから解放し、これがホーディンという言葉が使われています。すなわち、イエス様があの十字架を通られたその生みの苦しみです。ですね。それは何の苦しみであったか、すなわち、私たちを神の子として生み出すためのこの苦しみであったということ。ですね。それゆえに、霊的私たちが生み出されていくためには、無痛分娩はないということです。なぜならば、イエス様ご自身が十字架の苦しみを通して、生みの苦しみを持って、私たちを神の子として生み出してくださったから。そして、ついで私たちは、その御国に行くまで、私たちには新しい霊が注がれて、さらに日々、新しくさせられて、この生みの苦しみを通して、御国にですね、向かって歩んでいくということ。そのことをですね、私たちはしっかり覚えていかなければなりません。それゆえに、この世界宣教を通して宣教師を生み出していくということ、この教会から牧師や献身者を生み出していくということ、そしてまた私たち自身、一人一人において、神様の国に至るまで、神の子として完成されていくまで、またそれぞれに与えられている使命を果たしていくときに、この生みの苦しみを通らずして、霊の人として、ですね。私たちが神のことされることはないということですね。そのことを私たちはしっかり心の底に留めていたいと思います。それゆえに私たちがいろんなことが起こります。ですね。教会が新しくなること、また使命に立つときにいろんなことが起こります。しかしそれを通して、その苦難を通して私たちが生み出されていくということですね。私たちがその試練を通して神のことされていく。その恵みに預かっている。そしてパウロは今日のところで、その苦しみは将来私たちに表されるはずの栄光に比べれば、取るに足りないと私は思いますというようにパウロが語っています。私たちが今この地上において様々な苦しみがある。しかしそれと私たちが将来、私たちが神の似姿にされていく。これと比べたらですね、どんな苦しみを取るに足りない。それぐらいのすごいですね、この恵みに私たちは救いの技に預かっているということですね。それぐらい、どれぐらい私たちがその信仰生活を歩んでいるでしょうか。どれぐらい私たちがこの希望に燃えて神の子とされていく。それは生み出すためには苦しみが、今何度も言いましたけど、苦しみが伴います。しかし私たちはそれゆえ希望を持って待ち望んでいる。24節に、このような希望によって救われているのです。見えるものに対する希望は希望ではありません。現に見えているものを誰がなお望むでしょうか。私たちは目に見えないものを望んでいるなら、忍耐して待ち望むのです。私たちが、この自分自身がですね、一人一人が、そしてこの教会が何かですね、献身者を生み出していくとき、世界宣教をしていくとき、この海の苦しみを通して、この私たちの祈りを持って生み出されていく。それは言うまでもなく、私たちにおいてこの希望が与えられているから、目に見えるものではない、天国においていかなる栄光が表されていくか、その希望に私たちが向かっていくときに、このところで私たちは日々この聖霊を受けて、そして私たち一人一人が 変えられていくということ、新しく生み出されていくということ、そのことにおいて神様の栄光がですね、天においてなされているですね、そしてまたこの地においてその栄光が表されていくということですね、そのことを私たち今、使命の中に生きる私たちはしっかり覚えていきたいと思います。そしてまた同時にですね、それはどのようにして、で私たちが生み出される、生み出されると言ってですね、言いながらじゃあどこで、自分で自分を生み出すことはできませんから、私たちがどこにおいて生み出されていくかということをですね、今日の聖書のマタイによる福音書11章、28節、29節を先ほど久米羊に読んでいただきましたけれども、このところです。イエス様が語られたですね、有名な箇所でありますけれども、このところにおいて29節でですね、私は柔和で謙遜なものだから、私のくびきを追い、私に学びなさい。そうすれば、あなた方は安らぎを得られる。私のくびきは追いやすく、私の荷は軽いからである。すなわち、私たちが新しく生み出されていくということ、霊の人に変えられていく、御霊を受けて日々新たにされていく。それは、イエス様が今日ここで今言いましたように、私のくびきを追い、私に学びなさい。私たちが使命に生き、そして私たちがイエス様と共にくびきを追うことを通して、主に学び、そして主と同じ姿に変えられていくということ。私たちがこの教会に与えられているリバイバル、80名礼拝、20名バプテスマ者、40名祈祷会、2組目の宣教者派遣、そして世界宣教、インドネシア宣教を通して、私たち一人一人がイエス様のくびきを共に担い、共に追い、そしてそのことを通して私たちに聖霊の力が注がれて、そこで私たちが新たに作り変えられていく、神の子とされていく、生み出されていく戦いは使命をですね、生きるものになされるということです。使命をほったらかしにしといてですね、私たちはいつまでも自分本位に、自分中心に生きていながら、神様変えてください、なかなか変わりません、なかなか霊の人間になりませんと言っても、これはなりません。なぜなら私たちがイエス様の御心を一番にせずして、イエス様のそばにいなくて、どうやって私たちがですね、神様と同じ姿になれるでしょうか。ここでイエス様がですね、招かれた言葉は、疲れた者、重荷を負う者は誰でも私のもとに来なさい、休ませてあげようというふうに語られています。先ほど、生みの苦しみ、苦しみと言って何度もですね、連呼しましたけれども、この苦しみ、苦しみと言うとですね、私たちはもうどんどんどんどんですね、心はもう耳も閉じていってしまいましたけれども、しかし、イエス様が今日語られていることは、疲れた者、重荷を負う者、誰でも私のもとに来なさい、私が休ませてあげよう、そしてくびきを追いなさい。これなんかですね、反対のことを言ってんじゃないのイエス様というふうに思いますけれども、でもそれは私たちの肉的考えです。人間の知恵です。それはこの世の考えはですね、くびきも負わないですね、何にも苦労しない、使命もやらないですね、自分が自由に生きること、これが楽な道、そう思うけれども、いやそうではない。イエス様が語られていることはですね、ここで私のくびきを追いなさい、その時にあなた方を安らぎを得られるというふうに書かれています。そのように私たちが日々十字架を追う中で、使命に生きる中で、それぞれの生活の中で疲れてしまう、また重荷を負ってしまうですね、そのような中でイエス様のもとに来なさい、私のもとに来なさい、そして私と共にくびきを追いなさい、そうすればあなたたちに誠の平安が訪れる、誠の希望が、そして私たちの神のことを生み出されていく、その希望が御子と同じ姿に変えられていく、その希望に預かることができるということです。それゆえに私たちですね、このペンテコステを待ち望むとき、そしてもう一個大事なことですね、それはまたロマ書に戻りますけれども、そのためにですね、ここで大事なことです。ロマ書の8章26節の御言葉です。このところにおいてですね、26節をご一緒に読みましょう。三、はい、同様に霊も弱い私たちを助けてくださいます。私たちはどう祈るべきかを知りませんが、霊自らが言葉に表せないうめきを持って取りなしてくださるからです。アーメン。そうです。私たちがですね、うめきながら、そして私たちが生み出されていくとき、何か私たちがですね、勝手に苦しんでいるような、私たちばっかり苦しんでいるような、 ですね、そういう思いになっていく。でも決してそうではない。私たちにおいてはですね、弱いものである、助けが必要なもの、そのことを主はすべてご存知であり、このところにおいてどう祈るべきかがわからない私たちに、霊自らが言葉に表せないうめきを持って取りなしてくださっているからです。すなわちイエス様の側において、海の苦しみの戦いを十字架を通し、また今もなお私たちが生み出されていくために、私たちが誠にイエス様に似た姿になるものと変えられていくために、イエス様の側でうめきが取りなされているということ、うめきを持って御霊自らが取りなしてくださっている。それゆえに私たちもまたその恵みに預かり祈ることができる。私たち自らにおいてはですね、祈る力もない、愛する力もない、自分自身を変える力もない、自分自身を主に従わせる力もない、信じる力もない。しかし御霊自らは、聖霊自らが私たちのためにうめきを持って取りなしてくださるがゆえに、私たちはその霊を受けて、そして私たちがこの主と共に祈り、そして主と共に同じ姿に生み出され変えられていく、この恵みの時、これがペンテコステの時です。これがペンテコステを待ち望む時です。そしてそのペンテコステに向かって、ペンテコステにおいて私たちがさらなる聖霊の火を受けてですね、私たちが主と共にうめきながら祈る者へと立ち上がり、そして多くのこの教会からも献身者を生み出していきます。多くの宣教師を生み出していきます。また私たちここに集った一人一人も神の子として生み出されていきます。そのために私たちがしっかり教会に流れているこの命の中で聖霊の恵みに預かってですね、今日も苦しい中で来られた姉妹がいます。なんとか主に助けてもらいたい、解放を願って来られた方がいます。皆さんにおいてもそうだと思います。その皆さん一人一人が主を求めていくその中にあって、主が私たち一人一人に必ず望んでくださるということ、そしてそこにおいて私たちが何が一番、神の子とされていくということです。御子と同じ姿にですね、コリント書にあるように、栄光から、先ほど賛美しました、栄光から栄光へと主と同じ姿に作り変えられていくということ、この希望に私たちが預かるものであるということ、そのことをですね、私たちしっかりと覚えながら、この今与えられているそれぞれの戦いの中、また教会の戦いの中でしっかり生み出していきたいと思いますですね。私たちにおいてもそうです。しっかり教会の立て上げのためですね、宣教師を生み出していきましょう。まず私たちに与えられている大きな使命、インドネシア宣教です。そこにおいて6月に野口宣教師をご家族しっかり生み出していくために、私たちは今日の御言葉が主から語られて、そしてそこにおいて首輝きをイエス様と共に追うものとなり、そしてイエス様と共に御そば近くで祈るものとされて、うめきの取りなしを受けて、私たちもまた主の御用のために、ご栄光のためにですね、用いられていく器と変えられていくことを切に願いですね、今日の御言葉とさせていただきたいと思います。一言お祈りいたします。愛する天のお父様、感謝いたします。イエス様、あなたの尊い十字架の贖いを心から感謝いたします。イエス様、あなたが私たちこの罪人を神の子とするほどに、その命に預からせるために、あなたは十字架上においてその苦しみを、苦難を受けてくださいました。そして今もなお、あなたはそこの場所において十字架上より血を流し取りなしてくださっております。心から感謝いたします。イエス様、どうぞ私たちにその命に預かる力を与えてください。その霊によって新しく生まれ変わる、そのことを切に求める信仰を私たちに与えてください。あなたの御言葉は真実ですから、今日語られた言葉が私たちこの教会に成し遂げられていくことを信じます。そのために主を、私たちが霊的渇望を与えてください。私たちこのままではなりません。私たち肉のままでは御国に入ることができない。イエス様、そのように語られました。どうか主を、このペンテコステを待ち望むこの時、あなたの御霊の命に預かって、あなたのうめきに預かって、どうか私たちが日々日々新しく神の子として生み出されていく、その恵みに預かるものでありますように、どうぞ私たちを清め導いてください。御霊によって新しい習慣、私たちを整え祝福し、 お導きください。それぞれの戦いの中にあって、主をどうぞこの時うめきを持って苦しんでいる兄弟姉妹一人一人に、主をどうぞあなたが御言葉と御霊を持って臨んでくださり、解放を与えてくださり、主をいよいよあなたの栄光を表す器と変えてくださいますように心からお願いいたします。主をどうぞ私たち、いよいよインドネシア宣教のために生み出そうとしている野口宣教師ご家族の上に、主をあなたが必要を満たしてください。あなたが御霊を持って御霊を送って、すべての必要を整えてくださり、格別にビザ取得をあなたご自身が進めてくださり、しっかり私たち教会が祈りを持って生み出していくことができますように、主をどうぞ整え導いてください。またどうぞこの教会から多くの者たちが生み出されていきますように、神の子が、霊の子が、そしてまた多くの献身者がさらにさらに生み出され、あなたのこの終わりの時代、大いなる栄光を映し出す教会となることができますように、主を導いてください。今日この時を心から感謝し、イエス様の尊いお名前によってお祈りいたします。アーメン。